中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きですね、無所属の会の年末会合ということで、はい、長らく今シリーズでやってる子どもの話もどっかではできるといいなと思っているんですけれども、このシリーズ終わったわけではありませんが、はい、前泊美樹さん来ていただいて一緒に年末会合をしていこうという年の瀬特番というような感じでございます。美樹さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
たくさん振り返ることあったのに、前回選挙の話だけで終わるという、はい、まあまあ政治家だからあれですけど、あれですよね、いつも無所属の会の人は視点がメタで、自分の話っていうよりは選挙システムのあり方みたいなことになりがちで、うん、視線がメタ視点だなっていつも思って
るんです。流行りのメタですよね。
はい、そうですね、はい、他にも振り返ることはいろいろあるということでやっていこうと思いますが、ちょっとトピックとしてはやっぱり委員会かな。那覇市委員会が4つあります。
はい、
はい、その中でなんと無所属の会のお二人がそれぞれ委員長職を務めるということは、はい、まあトピックかなと思うんですけど、
そうですね、
はい、ちょっとご説明してもらってもいいですか。どっちがいい。
はい、
うん、
じゃあ圭介さんの番組なので、圭介さんどうぞ。
まあ、全員所属する予算決算常任会っていうのが一つあって、
全員委員会ね、はいはい、
でこれと別で、はい、常任会がまたさらに4つあって、
4つあると
、はいはい、ここで総務常任委員会と、都市建設環境常任委員会、はい、それから、教育福祉常任委員会と厚生経済常任委員会と、うん、
経済系、建設系、教育系と総務系みたいな。
そうですね、う
ん、はい、教育福祉は一緒、教育と福祉が一緒ですね。
教育福祉が一緒、はい、
うん、はい、その4つのうちお二人が、
美樹さんが総務常任委員会の委員長、うん、私が厚生経済常任委員会の委員長と、
はい、もう上り詰めた感がありますね。
そうですね、
うん、どうなんだろう。
前回、うん、改選前は都市建設環境常任委員会の委員長させていただいて、うんうん、で、まあ、今回総務、もともと総務関係の分野で取り上げることも多いので、はい、ただいまっていう感じで総務に帰ってきて、うんうんうん、この2年間の間に、はい、第5次総合、那覇市総合計画の見直し、うんうん、検討見直しというのがあるので、非常に総務にとっても、まあ、所管の、全体が関わるんですけども。
なるほど。中間見直しという感じですかね。
はい、まとめる重要なところで、うん、第5次の策定の時にも、かなり、うん、無所属の会に修正、上げたりしましたので、うん、こういう大事な時にまた総務の、また委員長をさせていただけるというのは、非常に光栄なことだなと思っております。
うん、せっかくなので、委員長職って、どういうことをやっているのかっていうことを皆さんにお伝えしてもらってもいいですかね。それとも委員会によって委員長職の職能とか仕事違うのかしら。
大きくは変わらないと思うんですけど、うん、
じゃあ中村さん、
そうです、
委員長職って何やってるんですか。
委員会が円滑に進行できるように、うん、まあ、その差配するというか。
なるほど、うん、委員会っていうのは議会中以外も行われるんですか。
議会の本会議がない日に、うん、まあ、委員会を開いて、
なるほどなるほど、
そこで議案に上がってきたうちの担当する委員会に割り振られた議案について、うん、まあ、審査すると。
中村さんだったら厚生経済に当たる、うん、はい、ものの議案を、まあ、委員会で審議をするっていう感じなんですか。
はい、で普通だと他の委員だとその議案に対して質疑があったらその当局に対して質疑するんですけど、うん、まあ、委員長なので、うん、自分は質疑せずに、まあ、皆さんにこう質疑していただくというような感じですね。
なるほど。差配ってことは日にち決めたり場所決めたりっていう、まあ、そういう差配はあるんですか。
まあ、ある程度その決まったものが事前にあって、うん、まあ、それをまあ確認するっていうような形ではあるんですけど、うん、まあ、そこで提案があればちょっとまた検討したりとか、うん、例えば陳情の参考人招致をしたいんだけどっていう声があれば、まあ、それができるのかどうか調整したりとかですね。
なるほど。
まあ、調整役も、うん、だからその委員会のまあ進行役でもあるので、うん、もちろん委 いい質疑をしてるんだけどちゃんとあの 市側が答えられてないなって思った時に、うんうんうん、あのその進行もうちょっとちゃんと的確な答弁してくださいとかですね、うん、そういった深掘り の役割もあの皆さんの、ね、状況を見ながらやったりもするんですが、うん、あのまあ、日程に関しても、まあ、日程案、うん、事務局の方と、ね、一緒に作るんですけども、うん、そういうのも決めるのとあの定例会以外にも、うん、あの陳情審査や、うん、委員会で何か重要だと思うものに対しての、まあ、勉強会なり、うん、あのそういったも深めるような取り組みも今はなし議会では、ね、うん、結構してますね。初
犯事務調査増えてますよね、は
い、そうかそうか。じゃあ定例会が行われてない期間も、うん、あのこの委員会で大事だと思ったら招集したり、はい、勉強会したりとか、うん、いうことをしてるってことですか。
そうですね。
大切。結構委員会の1回の長さってどれぐらいなんですか。
日によって違うんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
あの予算とか決算がある、定例会、うん、2月定例会、うん、9月定例会はやっぱりその日数も多いですよね、うんうん、ですが、まあ、12月とか6月はその時々 の、まあ、うん、あの補正予算とか議案の数によって、違ってきます。
なるほど。
で、私の総務常任委員会はあの、まあ、人事とか予算とか、うん、あと消防関係がうちのところなんですけども、うん、まあ、比較的そう市民よりちょっと、ね、うん、遠いような感じがするところなんですが、うんうん、総務はね、はい、あのそこに比べて、教育福祉やあの厚生経済というのは本当に市民とダイレクト、まあ、厚生経済っていう、うん、あの言葉だけではお聞きになってる方ちょっと想像しづらいと思うので、うんうん、後で圭介議員に説明してもらいたいと思うんですけど、もっとね、もうちょっと噛み砕いた委員会名がいいなと思うんですよね。なんかね、もう夕方までやったり、うん、結構時間かかっていますね、うんうん、まあ、本当に案件によりけりです。
そうかそうか。イメージとしてはそこでの優先順位付けとか時間、うん、タイムキーパーみたいなこともやっぱり委員長は意識するのかなと思ったりしたんですけど、
まあ、
そうでもないんだ。
まあ、時間というよりきっちりその深掘りできてるの か、うん、
きるか、
きっちりと議論できてるのか、うん、噛み合わせできてるのか、深められてるのかというところは気をつけながら ね進行してます
よ、ね。あの最後にあの本会議で委員会の中でこんな話をしてこんな結論出しましたっていう委員長報告をするんですけど、まあ、そこでまあしっかりと内容が出せるための委員会審議もちゃんとできなきゃいけないんで、
そうですね、
ちょっと煮詰まってないなっていう時とかはちょっとあの質疑を促してみたりとか、うん、まあ、いろんな形で、まあ、いい形で議論審議ができるようにっていうのはいろいろ
ありますかね。そのためにね、うん、あの事前にあこれがあった方がいいなっていう資料の収集とか、うん、そういうこともしています。
で忙しいですね。結構
だからやっぱ一委員として参加する委員会と委員長として参加する委員会は全然
ちょっと違います ね準備がね、うんうん、ただこれといって報酬とかはないっていうことなんですね。
那覇市議会の場合はないですね。
ああ、そうか、それは議会によるってことなんですね、はい、そうか。ちゃんとただ議論を深めているかどうかをちゃんとチェックをして、うん、で本会議にいい結論が出せる、あるいはいい意見から、
そうですね、提案が出ればいいんですけどもね、うん、また最近はあの皆さん議論が活発になって、で那覇市議会の場合は委員会のプログラムっていうんですか、進行表の中で最終的に議員間討議の工程があるんですね、うん、まあ、その時まあ問題がなければ特にないんですけども、うん、まあ、この議案についてはこう思うとか、うん、という意見がいろいろ出ることがあります、うんうん、で本会議場での委員長報告でぜひこれは載せてほしいというような意見も出てくるんですね、でこれ活発になっていいことだなと思っているんですが、うんうんうん、もったいないなと私は最近思っていて、ほうほうほう、というのが委員長報告で終わってしまうと議会の中だけの共有で終わってしまうんです、うんうんうん、で例えばたまに決算でありますけども、決算は、はい、認定するけども、だけどちょっとこの辺気をつけてねみたいな付帯意見を
つ
けることがあるんですが、これは決議で、可決すれば、うん、まあ、正式に議会としての意思表示なんですね、うん、でところが委員長報告の中で終わってしまうと、せっかくいい意見で盛り上がっても内部に終わってしまう、うん、これが例えば福島県の会津若松市などは、うんうんうん、付帯まではいかないけども、うん、委員会とか議会の意思として要望的意見として市に、うん、提案するという制度を持ってるんですね。からそういったそこまではいかないけど、これとし、はい、これは、まあ、いいことでもいいですよ、こういったことをもっとやってくださいでもいいと思うんですけども、うん、議会の意思として市の方にお伝えするというシステムがあれば、もっと、うん、なんていうのかな、お互いこの二元代表制の中で、
うん、
市民のためにいい 動きになるかなと思ってるん
ですよね。そうね、それが施策のブラッシュアップにつながるようなところまで持てればいいってことですよね、うんうん、ただ付帯で、
そうそう、付帯付帯として重いんですけど、うん、でも温度差ってあるじゃないですか、ケース的にね、あの渋々とかしょうがないから、うん、
まあ、反対はしない、まあ、
反対はしないけど、うん、だけどこの特に予算案なんていうのは一つの議案なので、うん、あの一つ二つ気になってるだけで反対しようかどうしようか迷うわけですよね。
確かにね、
うん、一つの事業二つの事業だから賛成なんだけども、この二つの事業についてはいかがなものかとかですね、
うん、気になるっていう、
みんなでまとめればもう重いものであれば決議でいいんですけども、決議まではいかないけど、うん、でもいろんないい意見出てるよね、それも正式に伝えると。
どうね、これを伝えてまた当局側が
回答するのか、どういう対応をしたのか、うん、するのか、
うんうんうん、ただどうしても時間が、予算なんかね、時間通りに決めないとまずいからっていうことでいくと、せっかくの意見が施策に最後反映されづらくなるってことあるわけですね、うん、そうか、じゃあ会津若松みたいなのか、ああいうやっぱ腰の強いというか、
そうですね、
さらにブラッシュアップするっていう機能があると、はい、いうことかしら、
いいなと個人的には思ってますけど、
なるほどね、
はい、
うんうん、まあこれはだけどやれば他の自治体でもやってることはあるんだったら、うん、あの議会とか委員会の、はい、での良い議論が反映させるって意味ではいいですね、はい、仕組みとして、
あの蟹市だったかな、岐阜県 の、 あの委員会代表質問みたいなのをするところがあるんです、会派代表質問じゃない、うん、だからその議会内 の、 あの公的な組織という意味ではやっぱり委員会っていうのはオフィシャルのところなの で、うん、で委員会代表質問とか、あの委員会としての意思表明っていうのは、あの、まあ、それなりに重いと言いますかね、
面白いですね、うん、あこれはどういうことなんだろう、あのいわゆる沖縄だとどうしても右か左かとか、うん、当局野党か野党かによって、うん、まあ、あるリトマス紙のようなイデオロギーが一つあって、うん、でどっち側かであの振るっていうイメージがどうしてもあるんですけど、よその地方議会って
でもよその市長派か反市長派か、
そこは一緒なんだ、ただ委員会っていろんな会派の方々がいらっしゃるわけですよね、そうすると委員会としての質問があるっていうのはとても、あの、はい、有意義で面白いなって今思ったんですけど、
委員会としてこの大きなテーマが例えばあって、うん、それについて調査をした結果、これはちょっとやっぱりいろいろあるんじゃないか、うん、その疑義があるんじゃないかとか、うん、それというようなところだと、まあ、委員会でまとまってその塊として質問するっていうことも、うん、
面白いですね、うん、地方議会 の、 あの形としては。そうか、そういうやっぱあれですね、よそのがどうやってるかっていうのは、
そうですね、
より知ること大切ね、
うん、ね、
ミキさん議会マニアだから
いろいろ、マニアです、ね、そうですね、
いやもう勉強になりますよ ね、 ね
ちょっとマニアの域を超えてちゃんとね専門家になるように頑張りますけど
だいぶ専門性あると思いますよ
確かにマニアックすぎます、
ね、なるほど、いやいや勉強になります、はい、那覇市今回ちょっと話って変えますけど、うん、あの大切な都市というか、あの、うん、市政100年の都市だったと思います、はいね、はい、市政100年もう振り返る時期になってるのかな、今年で100年だから来年101年ってこと
ですね、年度いっぱいはまあ100周年事業をやると、
年度いっぱいね、
は
い、
うん、まあ、市政100周年なので、まあ、市議会としても100周年ということで、
うん、確
かに、
うんうんうん、
もう終わってるのかな、あの11月定例会はね、この11月定例会は100周年記念議会ということで、うん、はい、初日の11月26日に式典をしてですね、
100周年記念の
議場で、うん、あの琉球舞踊の演舞も行っていただいて、あと100周年 の、 あの議会としての決議も挙げました、はい、あの歴史を振り返って、まあ、今後のためにも市民福祉の向上のために頑張っていくんだという決議を、うん、
改めて決意表明をすると、
はい、出しました。で私にとっては何よりもこれで十分だなと思ったら、私の誕生日だったんです、その日が自分の誕生日に議会の100周年やるっていうことは、もう議会人としてもうこの上ない喜びで、もうあいい年だったんだ今年、うん、大体私の誕生日にあの初日っていうのが多いので、11月定例会は、はい、
なるほどね、い
やもう私はもうこれで満足です、うん、あとちなみに傍聴席の入り口、まあ、市民席と私は呼びたいんですけど、うん、はいはい、傍聴じゃなくて、うん、のあの廊下のところでパネル展をしています、うんうんうん、議会の、ね、これまでの古い写真とか、うんうん、びっくりするような写真もあるんですけども、うんうん、あのそれのパネル展をしていますので、ぜひこの機会に 皆さんにも足を運んでいただきたい、
う
ん、
そうですね。
なるほど、やってんですね今ね。
今やってます。
なんか面白い写真ありました？中村さん見ました？それ
そうですね、うん、まあバーンと写真としてかっこいいと思ったのは、あの瀬永亀次郎さんが白いスーツでバーンとなんか
ね、あったね、
あった、視察してる様子の写真とかですかね、うん、あとあのハーリーで他の市町村と、うん、あの市議会対抗ハーリーをしてる写真とかね、あれはちょっと面白いなと思いましたね。
あれもありました。だ壁にね、あのポスターみたいなびっしり貼られたやつ、うん、昔そんな感じでしたかね、家の壁、家の壁みたいなところに。選挙ポスター？そう、だから公営掲示場がない時代ですよ、うん、うーん、ポスターがもう重なり合ってびっしり貼られてるのとか。
でもだってありとあらゆる電柱がずっとポスターだらけだったじゃないですか。あれ選挙終わってもね、ずっと貼られてる感じなんで、もう模様みたいな感じでしたもんね。だからそれもあの前のタバコとか、あの凱旋カーの話だけど、あれにやっぱ違和感とかもね持つようになったけど、昔あれ当たり前でしたもんね。うん、そうか。
いやいや、もう自分が生まれてないんじゃないかぐらいの時の写真なんじゃないかっていうような面白いものもありますよ。うん、はい。
例見に行こう。それは どこに行けばいいですか？議会党の4階の
議場の入り口付近に貼ってます、
はい、議場の入り口。これ一般の方が入れるんですか？
はい、う
ん、
あのパレットくも字側の廊下、
ああ、はいはいはいはい、はい、傍聴席 の、はい、あの入り口のところですね、はい、ああそうか。それはいつまでやってるんでしょう？年度内、う
ん、年内はやってるんじゃない
ですか？年内は少なくともやっていて、うん、せっかくねみんなで貼ったので、うん
多くの人に見ていただきたいですよね、
は
い、
うん、そうかそうか。市政100年ってことはイコール議会も100年だった
そうですね。あの8月の市政は5月からですけども、第1回の市議会は8月だったかと思います、うん、その年の、うんうん、はい、
ありがとうございます。市議会あの改選後の雰囲気とかっていうのはどうですか？あの他の会派も含めて。
そうですね、うん、女性議員が13名ということで、13名もうあのクォーターを、うん、
超えましたね。超えましたね。
新人もね、13名ぐらいでしたっけ、
うんうん、そうですね、確かそのぐらい。
女性増えて若返ったっていう感じですか、
うん、そうですね。まあ、でも、もともと那覇市議会は若い議員多いですからね、うん、確か平均年齢が今回は49歳で、ちょうど私が真ん中、うん、中央値、中央値です。
中央値、平均値かな、これになると。
なんです。
そうか。なんか、はい、じゃあまあ少し女性増えて若返ったかなっていう印象ですか。他になんか この回この木の特徴みたいなのってあります？
どうですか、ケース
ケース。うん。
あるかな。
あるかな。
なんかまあこれからなのかなっていう気はします。そのなんていうか、うん、政治的な大きな対立っていうのがまあそんなに目立ったものは今のところ積極的なものはないのかなっていう感じはするので、
そうね。
それが今後まあどうなっていくのかなっていうのは、
うん、そうか。雰囲気とかもじゃあそんなに変わんないかなって感じですか？
やっぱりなんか生き生きしてますよね、
うん、
まあ、新人の皆さんも若い皆さんも多いので元気がいいし、うん、あの開発室から笑い声がよく聞こえてきたり、
うんうんうん
うん、
なるほど、うん、ああ
、にぎやかなね、明るい雰囲気ですよ。
なってるんだ、よかった、はい。あと100年でっていうこと、那覇ともう100年記念で作ったものの一つと思うんですけど、まあ、そこは合わせたかどうかわからないですが、合わせるようにしてるかなと思います。
できるようにということ、はい、
無事オープンしたということで、
無事オープンしましたね。
見に行かれました？
あ、はい、あの式典がありましたので、
うんうん、
はい、
どうでした？
聞くんですか？
何？
いいんですよ
別にネガティブな話も別にしてもこんな、
素晴らしいです、
はい、素晴らしい。
ただね、いろいろなね、うん、あのやっぱりこの家庭の中では本当にあそこの場所に作るのかとかね、周辺整備のこともありながら、いやもう本当に
それはあり、分かります。
ただまあ、
うん、
できたからにはやっぱりね、大事に、
うん、
はい、大切にしていきたいという思いがありますけども、ね、まあ、いろいろと議会としても、まあ、今でも市民からいろいろな、うん、あの疑問点とか、うん、あの苦情もいただいてるんですが、うんうん、もう議会で通したからにはもうそれは議会の責任もありますのでね、うん、この辺また真摯に受け止めながらいいなハートにしていければいいかな、ね、課題はたくさんありますよまだ、うん、はい、
まず実際の課題、あの交通問題とか、うん、あと 道路の私が知ってる限りだとやっぱあの福音の話とか、ね、はい、それにかかるひょっとしたら収容の話とかもあるっていうことは知っていますけど、やっぱ僕もプロセスは気になっていて、やっぱりなんて言うんでしょう、小学校をね、ああいう形でなくしてまで、でそのプロセスもある程度疑問のある中でやってきたっていう意味では、これまあ一つ僕はトラウマを抱えていると思っていて、そのケアをどうしていくのか、あと雲寺地域の自治に関してね、どうやってこれがプラスに作用できるようにちゃんとリカバリーできるのかっていうのは、意外これは政治の責任もあるなと、やっぱ通した責任って、ね、三木さんおっしゃったけどそこありますよね、なんかここはだから見せずにじゃなくてちゃんとウォッチしながらやっていかないとまずいかなとは思いますね、二度ともう同じことないようにっていう、そこができてなんかいい活用できるといいですね。
そうですね。
あそこはもうその会館ではなくて劇場であるっていうことをずっと言い続けてるので、まあ今年度はあのずっと100周年関連のイベント続くんですけど、その後はもうすぐ地域と一緒に何かを作っていくっていうようなところにシフトしていきたいという話はされてたんで、まあそのコロナ禍から復活するにあたってあれだけの大きな公共施設があの場所にあるっていうところで、ちょっとこの落ち込んだ国際通りとかその周辺に対して、まあ行政ができることとしてあそこに力入れていくっていうのは一つ、まあ、あり得る拠点なのかなと思うので、そこはまあ意識的に今だからやってほしいなっていうのはありますね、
本当ですね、ここはぜひ、盛り上げていければと思っております。
所管委員会、
そうですね、厚生経済
そうか、そこは所管になるわけですね、はい、じゃあこれからの運用をしっかりやっていくっていうところが、この辺が、最後ピリッとしちゃってすいません、だけどもう20分過ぎているので、はい、そろそろ
子供の話ができなかったです
。そうですね、
子供の話は来月、やりますので、
ね、はい、鈴木の会も、ね、会話として子供の権利条例の制定に向けて、
ぜひ、
取り組みます、来年は、ね、頑張りましょうね、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。じゃあ今回ゲストは前泊美樹さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。